こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。13歳からの地政学海賊との地球儀効果は、国際政治記者の田中孝之による地政学の入門書である。高校生の兄と中学生の妹、アンティークショップの店主である海賊から7日間の講義を受ける構成を取り、専門概念を会話形式で理解できるようにしている。扱うテーマは海上交通核抑止、大国の制約、国家の生存、貧困と地形、宇宙から見た地球まで幅広い。目的は地図上の位置や海、山脈、資源、交通路が国際政治にどのような影響を与えるかを若い読者にも考えられる形で示すことにある。ニュースの背景を単なる善悪や感情ではなく、地理的条件と国家の利害から読み解く視点を提供する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、7日間の対話形式が地政学の抽象概念を具体化する本書の特徴は、地政学を用語の定義から順に説明するのではなく、兄弟と海賊の対話を通じて段階的に理解させる構成にある。プロローグからエピローグまで物語の流れを持たせ、各種の講義で海、各大国、国家の存続、貧困、地球全体の視点へと視野を広げていく。地政学は本来歴史、軍事、経済、地理が重なるため、初心者には論点が散らばりやすい。本書は登場人物が疑問を投げかけることで、読者がつまずきやすい点を先回りして整理している。特に13歳から読めるという設計は、内容を単純化することではなく、問いの立て方を明確にすることに重点がある。結果として国際情勢を暗記するのではなく、なぜその国はその行動を取るのかを考える読書体験になっている。専門的な読者には基礎的に移る部分もあるが、初学者が地理条件と政治判断の関係をつかむ導入としては機能的である。次に、海上交通と海洋支配から世界経済の仕組みを読む。本書で強調される中心的な視点の一つは、世界の物資と情報の多くが海を通るという事実である。地政学という語からは陸地や国境を連想しがちだが、本書は海こそが大国の力を支える重要な空間であることを示す。貿易品は船で運ばれ、海底ケーブルは国際的な通信を支える。したがって海を安全に使える国、海上交通路を守れる国、要衝を抑えられる国は経済と安全保障の両面で優位に立つ。アメリカの影響力を説明する際にも、単に軍事力が大きいからではなく、世界の海に展開できる能力と、それに結びついた国際通貨としてのドルの役割が取り上げられる。この説明により、遠い国の海軍力や通貨制度が日常の貿易、価格、供給網と関係していることが見えてくる。南シナ海のような海域がなぜ争点になるのかも、資源や領土だけでなく、交通路と影響圏の問題として理解できる。さらに、核兵器の力は保有数ではなく、地理と運用条件で決まる。核兵器をめぐる説明では、持っているだけで安全が確保されるわけではないという点が重視される。本書は、核抑止を成立させる条件として、原子力潜水艦、海中からミサイルを発射する能力、潜水艦を隠せる深く管理しやすい海域などを取り上げる。これは核戦略を兵器そのものの性能ではなく、発見されずに生き残り、反撃できる地理的環境と結びつけて考える視点である。地上配備のミサイルは位置を把握されやすく、先制攻撃の対象になり得る。一方、潜水艦が広い海に隠れられれば、相手は完全な無力化を見込めないため、攻撃を思いとどまる可能性が高まる。この論点は日本の周辺海域や近隣の大国の軍事行動を理解する上でも重要である。読者はニュースで見聞きするミサイル実験や海軍力の増強を単なる威嚇ではなく、抑止の信頼性を高めるための地理的な問題として捉えられるようになる。そして、大国の行動は野心だけでなく、弱点と恐怖からも生まれる。本書は大国が領土や勢力圏にこだわる理由を、単純な支配欲だけで説明しない。広大な国土を持つ国でも平原が広がり、侵入を防ぎにくい。凍らない港が限られる、隣国との干渉地帯が薄いといった地理的制約を抱える場合がある。こうした条件は国家にとって安全保障上の不安となり、周辺地域への影響力拡大や軍事的備えにつながる。本書の有用性は、国際政治を善悪の物語に閉じ込めず、各国がどのような地形、歴史、資源条件の下で判断しているかを考えさせる点にある。もちろん、地理が全てを決めるわけではなく、指導者の判断、制度、経済力、国民感情も関わる。しかし、地形によって選択肢が広がったり、狭まったりすることを知ると、なぜ同じような衝突が繰り返されるのかを理解しやすくなる。国家がどう生き延び、時に消えていくのかという章立ても、この長期的な制約を考えるための動線になっている。最後に、地形と貧困を結びつけて世界の不平等を立体的に見る。本書の後半では、豊かになりにくい国々や地形で決まる運不運といったテーマを通じて、経済格差を地理的条件から考える視点が示される。 海に出にくい内陸国、険しい山地に分断された地域、交通路の整備が難しい場所、資源があっても輸送や統治に課題を抱える国は交易産業化、行政サービスの面で不利になりやすい。これは貧困を努力不足や政治の失敗だけで説明しない点で重要である。同時に地理を理由に全てを決めつける危険も本書の読み方として意識する必要がある。地形は出発条件を作るが、教育制度、技術、国際関係によって結果は変わり得るからである。地球儀を使って世界を見る姿勢は、平面地図では見落としやすい距離感や海の広がりを意識させる。読者は自国中心の見方から離れ、国ごとの不利や選択肢の違いを理解することで、国際ニュースや消費行動の背景にある構造をより慎重に考えられる。結論として、本書は地政学を初めて学ぶ中学生や高校生だけでなく、国際ニュースを理解したい大人、社会科や探究学習の教材を探す教育関係者にも向いている。読者が得られる実用的な利点は、戦争防衛、資源海洋進出、核抑止といった話題を単発の出来事ではなく、地理条件と国家利益の連続として読めるようになることである。知的な利点は、国際政治を感情的な善悪判断だけでなく、位置、地形、交通路、歴史的制約から複眼的に考える習慣が身につく点にある。同種の地政学入門書と比べると、本書は図解や用語解説を前面に出すより、対話形式と7日間の講義という物語的枠組みで理解を進める点が際立つ。専門書ほど網羅的ではないが、海洋覇権、核戦略、南シナ海、貧困と地形などを一つの読みやすい流れに結びつけているため、最初の一冊としての完成度が高い。地球儀で世界を見直すという発想も、平面地図に慣れた読者の視点を効果的に揺さぶる。ご支援いただける場合は、田中隆之ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。